それでは聖書を朗読いたします。本日の聖書箇所は使徒言行録6章8節から15節までです。使徒言行録6章8節から15節、新約聖書新共同訳聖書の223ページになります。使徒言行録6章8節からお読みします。さてステファノは恵みと力に満ち素晴らしい不思議な技と印を民衆の間で行っていた。ところがキレネとアレクソンサンドリアの出身者でいわゆる解放された奴隷の街道に属する人々またキリキア州とアジア州出身の人々などのある者たちが立ち上がりステファノと議論した。しかし彼が知恵と霊とによって語るので歯が立たなかった。そこで彼らは人々をそそのかして私たちはあの男がモーセと神を冒涜する言葉を吐くのを聞いたと言わせた。また民衆長老たち立法学者たちを先導してステファノを襲って捕らえ最高法院に引いていった。そして偽証人を立てて次のように訴えさせた。この男はこの聖なる場所と律法をけなして一向にやめようとしません。私たちは彼がこう言っているのを聞いています。あのナザレの人イエスはこの場所を破壊しモーセが我々に伝えた慣習を変えるだろう。最高法院の席についていた者は皆ステファノに注目したがその顔はさながら天使の顔のように見えた。朗読はそこまでです。先週から使徒言行録6章に入りました。先週は1節から7節を見ました。エルサレム教会が新たな役員として7人を選んだという話でした。これはある問題がきっかけになってその問題に対処するために教会の組織を整える役員を増やすということで対処をしたのです。そしてその結果6章の7節にはこのように記されています。こうして神の言葉はますます広まり弟子の数はエルサレムで非常に増えていき祭司も大勢この信仰に入った。ここから教会政治とか教会組織ということをきちんと整える大切さを学びました。また教会の中に何か問題が起こったときにそのことに適切に対処することでそれがプラスに変えられるということも教えられました。で今朝は8節からです。ここから7章の終わりまでは、前回新しい役員の一人として選ばれましたステファノという人の話になります。まずこのステファノという人について見ていきたいと思います。実は7人の役員を選ぶときにこのステファノだけに、特別に彼を紹介する言葉が記されていました。先週お気づきになったでしょうか。6章5節見ていただきたいと思います。一同はこの提案に賛成し信仰と聖霊に満ちている人ステファノと他にフィリポ、プロコロ、ニカノル、ティモン、パルメナ、アンティオキア出身の回収者ニコラを選んでうんぬ、そういうふうになってるんですね。で7人の名前は出てるんですけれどもステファノだけが信仰と聖霊に満ちている人ステファノというふうに紹介をされていました。で今日の箇所8節では、さてステファノは恵みと力に満ち 素晴らしい不思議な技と印を民衆の間で行っていたとあります。ここでも、ステファノについて恵みと力に満ちている、そういう人だと紹介されています。もともとこの人は食事の配慮をする、いわば羊的な、今で言えば羊食的な、まあ、そういう役員として選ばれたわけです。しかし実際には不思議な印、不思議な技と印を民衆の間で行うという、そういう働きをしていたと今日のところ8節で記されています。当然ながら不思議な技と印はキリストを証しする、そういう働きです。でルカはステファノを信仰と聖霊に満ちている人であり、恵みと力に満ちている人でもある、そういうふうに紹介をしています。これは、キリストを信じる信仰、キリストの霊である聖霊、キリストの恵み、キリストの力に満ちているということであります。人間的な力あるいは才能ということではありません。で、10節見ますと、彼が知恵と霊とによって語るので歯が立たなかったとありますから、このステファノという人は、働き、技によってキリストを明かしただけではなくて、語るという働きも行っていたことがわかります。当然ながらこのステファノという人はギリシャ語を話すユダヤ人ですから、ギリシャ語を話すユダヤ人に対してキリストの福音を語る、そういう働きをしたわけです。まあ、そこまでがステファノという人の紹介になりますが、このことのゆえに今日の事件が起こりました。9節読みます。ところがキレネとアレクサンドリアの出身者で、いわゆる解放された奴隷の街道に属する人々、またキリキア州とアジア州出身の人々などのある者たちが立ち上がり、ステファノと議論したとあります。ステファノがギリシャ語を話す人々に語った、その内容が引き金となりまして、大きな事件へと発展していったわけです。で、具体的には、解放された奴隷の街道に属する人々、それがキレネとアレクサンドリアの出身者で、またキリキア州とアジア州出身の人々などのある者たちとありますが、まあ新共同訳はそういうふうに訳しています。で、ここのところいろいろ訳し方によって、そのそういう外国から帰ってきた人々の、群れが一体いくつあったんだろうかということで、まあ、いろんな説があるようですけれども、まあ、今の、今日の話のところではその数とかそういうことはあまり考える必要がないと思います。ここで解放された奴隷の街道という言い方がありまして、この解放された奴隷というのは一体何だろうかと思いなると思いますが、以前にローマ軍がユダヤに攻め込んできて、そしてユダヤ人を奴隷としてローマへ連れて行った、まあ、以前って言っても随分前ですね、まあ、そういう歴史があります。で、その後その多くは奴隷から解放されて再びユダヤに戻ってきていたんですね。このようにして外国から戻ってきた人々が多くいたんですが、その人たちがギリシャ語を話すユダヤ人でありますね。まあ、そういう人たちがある一つあるいは複数の群れを形成しまして、そしてユダヤ教徒として生活をしていた、信仰生活をしていた。で、そういう 人々がステファノの語ったことに対して議論をしてきたというのが今日の話です。で、彼らはずっと外国で奴隷として生活をしていたわけですから、外国で生活している間もユダヤ人として、あるいはユダヤ教徒として信仰を守り通す、そういう努力を続けてきた人々です。ですから国内にずっといる、国内でずっと信仰生活をしているユダヤ教徒以上に、その律法や神殿への思いが強かったはずです。そんな彼らが、ステファノがギリシャ語で語るキリストの福音、あるいは不思議な技と印に接したときに反発を感じて、そして議論になったわけですね。で、十節を見ますと、しかし彼が、ステファノが知恵と霊とによって語るので歯が立たなかったとあります。もちろんこの知恵と霊というのは神の知恵であり、神の霊によって語ったということであります。この彼らは自分たちが外国で苦労しながらも必死に守り通してきたユダヤ教の教えをステファノが否定しているように感じて、そして腹が立ったのかもしれない。しかしステファノが語るその言葉は神の知恵と神の霊に教えられて語っていたので、彼らは太刀打ちできなかったんですね。そこで、彼らは姑息な手段に出ました。それが11節。彼らは人々をそそのかして、私たちはあの男がモーセと神を冒涜する言葉を吐くのを聞いたと言わせ、さらに12節、また民衆、長老たち、律法学者たちを先導してステファノを襲って捕らえ、最高法院に引いていった。本当に過激な行動に出ました。民衆や長老たち、律法学者たちまで先導し、ステファノを襲って捕らえた、そして最高法院にまで引きずっていった。こういう行為を見ますと、神への熱心、律法への熱心というには限度が超えているように思います。ここで注目すべきは、ここに民衆たちが加わっていたということですね。今まで民衆はキリスト教徒に対して好意を持っていた、そういう人々が多かったわけですけれども、ここで初めて使徒言行録はその民衆たちがキリスト教徒に対して、過激な行動に出たということを記しています。13節14節を読みますと、そして偽証人を立てて次のように訴えさせた。この男はこの聖なる場所と律法をけなして一向にやめようとしません。私たちは彼がこう言っているのを聞いています。あのナザレの人イエスはこの場所を破壊し、モーセが我々に伝えた慣習を変えるだろう、そう言っているのを聞いたって言うんですね。で、彼らは最高法院で偽証人を立てて訴えました。つまり偽証させたわけです。これはまるでイエスの裁判の時のようです。ステファノに対する偽証の内容は、聖なる場所、つまり神殿ですね、神殿と律法をけなしてやめようとしないというものでした。そういう訴えです。で、外国にいるユダヤ教徒、離散したユダヤ人たちにとって、神殿と律法、それは本当に自分たちの信仰の拠り所でありましたから、 大事にしてきたわけですね。でそのことに対して、ステファノがそう言っている、そういう訴えであります。彼らはステファノがイエスが神殿を破壊しモーセが伝えた慣習を変えると言ったということを、イエスがそう言ったとステファノが言っている、ちょっと分かりにくいんですがそうですよね。でも考えてみるとこの訴えってちょっとおかしいんですね。イエスが変えるだろう、そういうふうにステファノが言っている。ですがイエスの復活を信じない彼らはユダヤ教徒ですから、死んだはずのイエスが神殿を破壊したりモーセの慣習を変えるなどできるはずはなく、それを問題にして議論すること自体実際にはおかしな話なんですね。しかし興奮した人々はそういうことを冷静に考えることができなかったわけです。では実際にイエス様ご自身は、神殿に対してあるいはモーセの律法に対してどのように語っておられたでしょうか。2箇所ほど聖書を見たいと思います。まず神殿に対してですね、ルカ福音書の21章5節6節ルカの21章5節6節を読みます。聞いててください。ある人たちが神殿が見事な石と奉納物で飾られていることを話しているとイエスは言われた。あなた方はこれらのものに見とれているが、一つの石も崩さずに他の石の上に残ることは残ることのない日が来る。こういうふうに神殿のことを言っておられます。これはイエスが神殿崩壊を予言した言葉として読まれていますが、このあと実際にエルサレム神殿はローマ軍によって破壊され、この予言が実現することになります。でもこの時点ではまだエルサレム神殿あったんですね。で、ですけれどもここでイエスは積極的に自分が神殿を破壊するなどとは言っていません。もう一箇所見たいんですが、ヨハネによる福音書2章の19節から21節ヨハネの2章19から21イエスは答えて言われた。この神殿を破壊してみよ、3日で建て直してみせる。それでユダヤ人たちは、この神殿は建てるのに46年もかかったのに、あなたは3日で建て直すというのかと言った。イエスの言われる神殿とはご自分の体のことだったのである。ヨハネ福音書はそういうふうに記しています。ですがここも、この神殿を破壊してみよとはおっしゃいましたけれども、イエス様ご自身が破壊するとは言っていません。ですからイエスが神殿を破壊すると言った、破壊するだろうと言った、このステファノの言葉は、ステファノがそう言ったというんですが、それは、おかしな話なわけですね。またモーセの伝えた慣習を変えるということについては、少し注意が必要だと思います。イエスがモーセ律法を変えると言われたのではなくて、モーセの伝えた慣習を変えると言われたというところですね。ここでモーセの伝えた慣習とは、ユダヤ教律法学者たちがモーセ律法に後から付け加えた解釈までを含んでいます。でイエスは地上生涯において律法の解釈でユダヤ教指導者や律法学者たちとたびたび議論をなさいました。それは当時律法の真意が歪められた解釈や中身のない表面的な、律法解釈がまかり通っていたからです。ですからナザレの人イエスは この場所を破壊し、モーセが我々に伝えた慣習を変えるだろう。とステファノが言ったその言葉は実際間違ってはいないんですね。しかし今ここでステファノを訴えた人々にとってはエルサレム神殿とモーセが伝えた慣習、それは本当に死守すべき大切なものでありました。それで、この事件が起こってきたわけです。まあ議論になって、そして暴力的にステファノが逮捕されてというふうになっていったわけですね。で今日のテキストの最後15節ですが、最高法院の席についていた者は皆ステファノに注目したが、その顔はさながら天使の顔のように見えた、という言葉で終わっています。ここにいた人々の目からはステファノの顔が天使のように見えたというのです。実際に天使を見た人はいないと思いますから、まあ例えでしょうね。で神々しく見えたということでしょうか。彼が語っていること、これから語ろうとしていることは神々しい。確かに神が彼と共にいて彼に語らせている、そういうことが分かるようだったと、言いたいのだと思います。ある仲介書にはこんなふうに書かれていました。これは神がステファノの嫌疑を晴らしておられたのであり、彼が自らの弁明をなすために神の霊が彼と共にあることを示していたのだと記されています。まあ、この表現でルカは神がステファノと共におられたということを伝えたいのだと思います。ところでキリスト教は啓示の宗教と言われます。神がかつて啓示されたその約束が時代を経て少しずつ実現していく、救いの進展という言葉もあります。そしてそれを記しているのが神の言葉である聖書です。神はかつてアブラハムになさった約束、その約束が族長時代を経て、モーセを経て、カナン定住からダビデ王朝時代を経て、そしてさらにバビロン捕囚を経て、またイザヤやエレミアなどの預言者の時代を経て、そしてついにはメシアであるキリストの誕生、十字架、復活、昇天を経て少しずつ実現していく、それがキリスト教です。旧約時代、神殿は確かに神が臨在される場所として尊ばれる大切な場所でした。しかしキリストの十字架と復活昇天によって神殿はもう必要がなくなった。私たちは今霊と誠によって誠とによってどこででも神を礼拝することができるし、神は聖霊として私たちと共にいつもおられます。聖霊なる神が私たちと共にいつもいてくださいます。神の約束が実現していく、進んでいく、そのことを理解し信じた人々はキリスト教徒になることができました。一方で古い約束にとどまり続けている人々は今も救いの示し屋を待ち続けています。神の約束は同じところにずっととどまっているのではなくて、それが少しずつ少しずつ実現して前に向かって進んでいる、日々変わっていく、それがキリスト教です。しかし変わらないものもあります。それは 私たち人類を救おうとなさる神の愛です。神の愛に背を向けて神から離れようとした人類を何とかして身元に、神の愛と恵みの中にもう一度導き入れようとしておられる、そういう神がおられて、救いの計画があり救いの進展があるのです。7章ではステファノの説教を通してキリスト教が旧約聖書をどのように捉え、どう読んでいくのか、それが教えられています。次週からその大切なところを一緒に見ていきたいと思います。で、今日の箇所から特に覚えたいことですが、変えてはいけないことと変えるべきこと、その見極めが大事だということです。教会の中でも習慣化していることが結構あります。習慣になっていることを変えるのはなかなか難しいことですが、そういう中に変えるべきこと、変えた方がいいこともあります。特に聖書の解釈については、今までそう教えられてきたからそれが正しいとは限りません。今までの聖書解釈が間違っていたということもあるのです。聖書を解釈するということも人間のなす技であるからです。ですから私たちは日々素直な心で御言葉を読み、聖書の言葉を読み、そしてその意味をよく考え熟慮し、そしてその背後にある神の御旨、神の意思を読み取ろうとする、その努力が大切です。また私たちの信仰の歩みはある一点にとどまるというものではなくて、むしろ日々新しくされていく。聖書にはキリストの形に変えられていくという表現がありますが、日々キリストの形、神に習うものへと変えられていくのです。最後に2箇所御言葉を読んでお祈りをいたします。一つはコロサイの信徒への手紙3章10節、作り主の姿に習う新しい人を身につけ、日々新たにされて真の知識に達するのです。コリントの信徒への手紙2、4章16節、だから私たちは落胆しません。たとえ私たちの外なる人は衰えていくとしても、私たちの内なる人は日々新たにされていきます。